このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの浜崎雄三です。
団塊世代の妹、シンガーソングライターのタラです。さて、今回も番組をお聞きくださいましてありがとうございます。ということでですね、プルちゃん、
はい、
最近ね、こんなニュースを見たんですよね。生成 AI が仕事の道具からみんなの生活インフラになってきたっていうね、まあ、調査結果なんですけれどもね、AI とチャットでおしゃべりしたり、今日の献立を相談したり、そんな使い方が当たり前になってきたみたいなのね。まあ私も歌詞のアイデアをAI に相談したりしてるんだけれども。
そうなんですか。
時々ね、プルちゃんはどう、はい、AI って普段どんな風に使ったりしてる？
そうですね、まあ、うん、私はね、もうどうですかね、 7,8 年前になりますかね、スマートスピーカーって言ってですね、あの声で呼びかけてね、時間を聞いたりとかね、あの天気を聞いたりとか、ラジオを聞いたりとかね、まあ、そういうのをこう買ってですね、まあ、家で本当に毎日のように使ってますけども、う
ん、あ
の
いいね、
最近はね、やっぱりこの、うん、まあ、インフラっていうところもね、今、タラさんが、うん、あのおっしゃいましたけども、あの、私たちにとってはね、生活の目というね、うん、あの存在になってきたなと思うんです。で、私は、まあ、iPhone を読み上げ機能をね、使って操作してるんですけども、カメラでね、その向けてですね、そのカメラに映ったものをこう読んでくれたりですとか、あといろんな場面でこう皆さんにね、写真を撮ってもらうことって多いかと思うんですけども、それをですね、 AI にですね、アプリでね、認識させるとですね、あのどんなものがこう映っているかっていうのをですね、教えてくれるんですね。で、まあ、これはすごくあの面白いですし、あとやっぱり生活場面で行くと、例えば郵便物がまあ家に来た時にですね、封筒も触って、まあ、展示があればもちろん、ね、中身を確認すればいいんですけども、うん、まあ、そういったものは非常に少ないですから、
ね、
活字の郵便物が来た時に一体どこから来たんだろうっていうことでですね、あのシールのあたりにこう、ね、カメラをかざして読み上げさせたりとかですね、まあ、よくあるのが、例えばあの出張に私時々行くことがあってですね、あのホテルに泊まる時にね、まあ、事前にこの部屋のことを聞けばいいんですけども、うっかり聞きそびれてですね、あの風呂場 あのシャンプーと、ね、ボディーソープとリンスが、あのどのボトルかなとかですね、
そうやね、並んでるもんね、
あの同じ形だとね、分からなかったりするんですけども、そういうのをね、カメラを向けて確認をしたりとかね、まあ、本当にあのいろんな形で、お世話になっているということで、あの本当にね、私たちにとってのこの目の役割というのをね、あのカメラを通して AI がしてくれているなというのを感じますね。
いやでも本当時代やな。だってもうね、ほんの、まあ、10年ぐらい前やったらそんな、そこまで、まあ、プルちゃんはどっちかといったらこう最先端を行ってる方やと思うんだけれどもね、すごいよね。なんか、まあ、私、ね、とかにとったらその便利な相談相手なんだけれども、プルちゃんにとったら本当に目の代わりになってるということでね、
大きいですよね。
ねえ、これね、今調査によるとね、 AI の利用者って2025年7月時点で週7億人を超えて、世界の、そうそう、世界の成人人口の約 10% に達してるそうなんですよね。
すごい数字ですよ、これは、ね、
10% ってすごいよね。
いや、もう一部の人のこの道具っていう感覚ではもうなくなってきててですね、
ないよね、
本当にこう世界中のこの当たり前っていうようなところにね、なってきたなっていうのをね、ひしひしと感じますね。
このだから番組聞いてくださってる人皆さんね、こういったこと皆さんがご存知で、あのこう活用してくださっていればいいんだけれども、どうなのかなっていうとこもあるんだけどね、まあ、ラジオ聞いていただいて、こういうね情報聞いていただいて、 こういろんな方にこう質問とかしてほしいね。どうやったらそれあのできるのとかね。
そうですよね、うん、
写真をね写したら、
そうそう、そうですよね、使える方使えない方ってどうしてもこのね格差というか
出てくるよ ね、
あの得意な方、うん、ね、そうでない方ってやっぱりいらっしゃるわけですからね。
そう、フルちゃん得意だからね、うん、でね、そのね、はい、さっきのね、まあその利用者なんですけれども7割以上が仕事以外で、はい、家庭とか、仕事以外ね、そう、家庭とか学習での使い方が一気に増えてるそうなんよね。でまあ具体的にはその実用的なガイダンスが 28.8% で、で情報検索、みんながよくやってるね、情報検索が 24.4%、うん、あとは文書作成、これ 23.9%、うん、これも高くない
で、いや、やっぱりね、あの手間のかかるというかね、うん、すごくこう時間を取られる作業ですから、うん、どうやってこの時短を測るかっていうことをね、皆さんきっと考えるんだろうなっていうのはね、なんとなく想像できますね。
そうそう、だからこの3つで全体の8割を占めてるいうことやからね、すごいよね。
いや、すごいですね、うん、いや、そう考えるとやっぱなんかね、私もこう、うん、あの使ってるんですけど、まだまだなかなかね、あの、うんうん、使いこなしているというところまでは行ってないなというのは思いますね、うん、
いや、なかなかねこなしてる人も少ないと思うけれどもね、まあでもさらに面白いんがね、ユーザー層の変化なんだけど、最初は男性ユーザーが多かった、うん、だけれども、そう、今ではね女性の方が多いらしい。
あ、そうなんだ、
うん、それね、技術的な面白さよりもね、生活の実用性が広がったからじゃないかって分析されてるそうですよ。
あ、やっぱりね、うん、必要に迫られてっていうね、最初の頃は本当にね使って、お、これは便利だとかね、面白いとかね、うん、あの、あったんでしょうけれど、やっぱりね、
う
ん
う
ん、その献立のこととかね、健康のこととか、すごくこうね、生活に密着したこの利用っていうのはね、あの、すごいある意味こう自然な流れなのかなっていうような気もしますよね、
う
ん、
そうよね。だけどね、課題があってね、AI リテラシー格差っていう言葉も出てきて、まあ、特にさっきも言ったようにちょっとね、高齢者の方が取り残されたりするリスクもあるってことなんよね。
あ、そうですよね、うんうん、これね、あの AI に限らず、例えば視覚障害者の、まあ、便利ないろんなね機器とかね、道具がありますけれど、うんうんうん、やっぱりそういうのもね、使える人、うん、使いね、なかなかにくい人っていうことで、うん、あの、やっぱりこうどうやってね、その格差をこう埋めていくかっていうのは、あの、課題になりますよね、うん、
課題になるよね、うん、でね、このさっきのレポートなんだけれどもね、
はい、
ハルシネーションっていう言葉が出てきたんだよね。知ってる？
ハルシネーション、いや、うん、初めて聞きました。
そう、私も初めてなんやけどね、あの、どういったことかっていうとね、AI が事実と違う情報をもっともらしく作ってしまう現象のこと、これをハルシネーションって呼ぶんだって。
あ、うん、ね、横文字なんで難しいですけど、まあ、要はね、うん、嘘と言っているのか分かりませんけども、違う情報をそれっぽく言ってしまうっていうことですよね。これやっぱりね、
うん、
あの、私たちこの、うん、目が見えにくい見えないものにとってはですね、
うん、
ね、確かめられない、だから 目でこう確かめられないっていうことがあるわけですから、
うん、
そこはやっぱりこうね、丸ごと信じたらいけないんだなっていうのをね、あの、感じますし、ね、
うん、
やっぱり相棒ぐらいのね感覚で、あの、一緒にこうね付き合っていけたらいいのかもしれませんね、
う
ん、
あ、本当おっしゃる通りですよ。 AI って便利やけどね、鵜呑みにしないようにね、上手に付き合おうね。
本当ですね、
うん、ね、
見たことない大阪。
ではここからはモーラの旅のコーナーです、
はい、
私たちにとって本や雑誌などは点訳、音訳、そしてオーディオブックなどもありますけれども、実際に使えるサービス、方法というのがいくつかあるんですが、街中で無料で配られているようなチラシやパンフレット、フリーペーパー、まあ、こういったものはなかなかね、直接手に取って読むという、まあ、接点がですね、限られるんですよね。そこで請願者のタラさんに、こうした身近な紙の資料をですね、隅から隅まで 網羅して読み上げていただいて、全盲の私が聞きながらツッコミを入れていこうというのが網羅の旅のコーナーです。
はい、そうですね、隅から隅まで私が読ませていただきます。視覚に障害のある方にとってはあまりない機会なんですけれども、健常者にとっても実はそこまで読んでいない、いや見ていないことも多々ありますよね、ということで、視覚に障害を持つ方にとっても晴眼者の方でも新しい発見があるというのが網羅の旅なんです。
はい、
さて今回の網羅の旅はですね、前回に引き続きまして、大阪デスティネーションキャンペーンガイドブック来てな大阪の北エリア紹介ページから取り上げますね。
はい、
今回で第10弾になるんですよ。
もう10回ですか、
でこのキャンペーン自体は6月30日で終了してるんですけれども、ガイドブックとしての使い勝手はもう十分なんですよね、先日もね駅の楽で見かけましたし、人気が人気あるんだろうなと思いました。
はい、
ということで北エリア紹介ページから今回はピックアップ北エリアと題された囲み記事のところを網羅します。
はい
はい、中崎町周辺、福島駅周辺、天満市場周辺が紹介されてるんですね。じゃあね、早速網羅していきたいと思います。
はい、
古き良き大阪の下町風情が残る15中崎町周辺、
うん、
大阪の中心部にありながら昭和の雰囲気を残すレトロな街並みが魅力。個性的なカフェや雑貨店が点在し、散策しながら食べ歩きやショッピングを楽しめる若者に人気のエリアです。住所は大阪市北区中崎町付近。交通は大阪メトロ中崎町から徒歩すぐってことなんですよね。
梅田からね、谷町線東梅田ですかね、乗っていきますとすぐなんですけども、
ね、
ちょっとこのレトロな雰囲気っていうのがですね、そうなんだっていう感じですね。私もちょっと前になりますけども、大学生の時にですね、高校時代の、恩師、ね、音楽の先生がですね、それこそレトロなカフェがありまして、そこでね先生ですとか、先生の教え子とかね、何人かこう月号体でこう演奏されるということで、そこにね通ったことを、そこは中崎町だったなっていうのをね今懐かしく思い出しますね。
あ、そうなんよね。
はい、
いや私もちょっとねちょこちょこお友達がね住んでたから、ちょこちょこね行ったりはしてたけれども。
そうなんですね、
いや本当なんか混在してるっていうのすごくわかる。なんか昭和の街っぽいけれども、すごく新しい素敵なカフェがあったりね。
そうそう、この都会の感じからはちょっとまたね、雰囲気が違うということですよね。
そうなんそうなん。じゃあね、そのね中崎町、ちょっと写真説明しますね。乗ってる写真ね、
はい、
自転車がいくつか止まってて、その奥にはレトロな木造建築と現代的な建物が並んでますね。
はい、
細い路地沿いにお店が並んでて、木製の引き戸とか観葉植物、小さな日よけや看板などね、それぞれのお店の個性が感じられる、そんな感じの写真が載ってますよ。
なんかこう本当に昭和をこうね、思い出させるようなね、
そうなんよ
雰囲気なんでしょうねきっとね。
じゃあね続いていっちゃいます。引き続き福島駅周辺、こちらをちょっと見てみますね。
はい、
はい、新進気鋭の飲食店が集うグルメエリア16福島駅周辺、カジュアルな居酒屋から高級レストランまでの多彩なグルメスポットに加え、劇場やライブハウスなど文化施設も充実するエリア。近代的景観とアットホームな雰囲気のギャップも楽しい。
うん、
住所、大阪市福島区福島付近。交通、JR 福島駅から徒歩すぐということなんですけれどもね。
やっぱりタラさん、福島といえば、私がパッと浮かぶのは、ザ・シンフォニーホールの ね、
あ、そうか、そうそうそう、
ということになりますよね、
うん、確かにそうだよね、うん、
はい、うん、私もあの学校からね芸術鑑賞とかで出かけたことも、ありますし、
あった、
ね、コンサートとか、うん、そんなのも、思い出したりしますよね、うん、
あと、
ね、ホテル阪神も確かあの辺りの近くに、
あ、ホテル阪神 ね、
はい、
うんうんうん、ね、確かに確かに、
ご飯を食べに行ったことがありまして、ちょっとまたそんなことも思い出したりしましたね。
本当すごいよね。それほらなんていうか頭の中に全部インプットされてるわけやん、は
い、あ、まあ電車好きですから ね、 ね、あの福島といえばっていうことでですね、はい、あの、
素晴らしい、
とそんな記憶が蘇りましたね、
うん、ねえ、じゃあね、ここに載っている写真ちょっと説明しますね。
はい、
細い路地の両側にね、飲食店が立ち並んでまして、提灯や看板の明かりが温かく灯ってます。でね、左手前の方にはフランス国旗を掲げたレストランがあって、で右手にはお尻の形をした赤い看板とか黒板メニューが見えてまして、大勢が行き交う賑やかな夜の雰囲気ですね、これね、
うん、やっぱグルメのねエリアっていうことになるんでしょうね。
あ、そうそうそう、結構ね、うん、美味しいお店がねたくさんあってね、遠くからもこの福島を目指して行きはる人いてるよ、なんか、うん、いっぱい、うん、小さなお店からそういうねすごい大きな高級レストランまでいっぱいあるのでね、
うん、
うん、来られる方ね、そういうことでですね、ちょっと今、はい、ちょっと続けていきますけれども、次に最後になりますよ、はい、天満市場周辺なんですね、
はい、
ここはまたね違ったにぎわいがあるんですよね。はい、じゃあ読みますね、
はい、
庶民派なお店が立ち並ぶ食の街、17天満市場周辺。市場から届く新鮮な食材を使ったリーズナブルで多彩な飲食店が充実。食通や地元民からの人気が高く、仕事帰りに立ち寄る人も多い活気あふれるエリア。住所は大阪市北区池田町 3-1、 交通は JR 天満駅から徒歩3分とね書いてるんですけれどもね。
天満市場ってね、名前は私もこう昔からね、
うんうんうん、
聞くんですけども、実は私行ったことがなくてですね、
うんうん、
ね、雰囲気がこうあんまりわからないところがあるんですが、
ピンとこないね、私もあんまり、そう、プルちゃんと同じく、ちょっとね、大阪に住んでいながらね、うん、本当にこの
なかなか降りる機会がないですか。
そうよね、だからやっぱりこのモーラの旅、これを読ませていただくことですごい興味が湧いちゃってね、いや、一遍はこれちゃんとね回ってみたいなって思うよね。
本当ですよね、市場、うんうん、やっぱりね活気があってね、うん、
そうそう、
きっとこうね、お値段も安くてみたいなところをですね、うん、ちょっと想像しますけれども ねえ
、本当本当でね、あ、じゃあこのまずね写真を説明しますね。
はい、
天満市場と大きく書かれた看板の下にね、たくさんの提灯が吊り下げられてて、辺りを明るく照らしてるんですね、
はい、
そして左側には赤い照明や提灯が並ぶ飲食店で、右側には青い自販機とか植木鉢があって、で通りを歩く人々も映ってって、市場らしい賑やかで親しみやすい雰囲気、そんな感じでね、写真写ってますけれどもね、
活気がねなんかある、なんかこうそんな風情ですよね、
う
ん、
そう、やっぱりね提灯とかね吊り下げられてると、ね、なんかすごくワクワク、ね、する感じ、
ね、感じも
そう
ね、
でそうで、このね、実は天満市場にはねとっても長い歴史があるんですよね。
そうなんですか。
そうそう、ということで、はい、タラの補足情報、
お、出ました
はい、いきますよ、
はい、
このね天満市場の起源はね、江戸時代に現在の場所とは違う場所、異なる場所にあって、大阪青物市場に遡ることができるんですけれども、
はい、
この青物市場ね、現在の大阪市中央区高麗橋付近に位置してまして、
うん、
大阪城下における、 成果物の重要な流通拠点だったんですよね、
うん、
で明治時代に入って大阪天満宮の境内の一部を借用して公設市場として正式に開設された際に今この現在の場所に移転したということなんですね、うん、で当時はね、野菜とか果物を取り扱う市場として大阪の食生活を支える重要な役割を担ってたんですね、
うん、
で第二次世界大戦後に物資不足の時代には非正規の流通経路であります闇市、ね、このね闇市そこでこの闇市がこの地域で形成されて闇市は混乱期において人々の食料確保の場として機能しましたけれども同時に後の天満市場の活気やエネルギーの源流の一つとなったとみなされてるんですよね、
うん、
そして戦後ね正規の市場として再整備されまして時代とともに業態は変化してきたんですね、
うん、
現在では昔ながらの青果店や鮮魚店に加えて多くの飲食店やバルが軒を連ねてまして新たな賑わいを見せてるんですね。でもその根底には江戸時代から続く食の流通拠点としての歴史と戦後の激動期を乗り越えてきた人々のたくましさが息づいてるっていうことなんですね。そう、それでね天満っていうこの地名なんだけれども天神信仰に由来してるんですね、うん、この地域の歴史と文化が深く結びついてることを示唆してるんですけれどもこの天満市場界隈は単なる商業地ではなくって大阪の歴史風俗そして人々の暮らしの記憶が凝縮された場所とも言えるということなんですよね。補足情報でした。
いやー激動の、ねうん、時代をこう乗り越えてきて
そうなんよ ね、 ね
天神のこの天という、ねうん、字がまあ使われてるわけですけど、
うん、そう天神信仰に由来してるんだ
ってそうですよね。由来してるわけですもんね、
うんうん、
いやーすごいなやっぱそれだけまだ ね、 ねあのまた新しいこの魅力を持ったところなんだなっていうのがねよくわかるなっていうふうに、思いました。中崎町、うん、福島、うん、天満、うん、本当にね、うん、すごく近い場所なんですけど全くね、うん、違った顔を持っていて、ねうん、本当に大阪のいろんなこの魅力別のいろんな魅力をね旅できるところなんだなっていうのをね感じますね。
本当そうそうもうまだ私たちが知らない場所とか歴史ね盛りだくさんな大阪よね。
大阪ってねやっぱり広い、うん、深いねこの番組やっぱ本当に勉強になりますね。
そうもうポロちゃんの感想とか意見もさえ渡るところが味噌でもあるんだよね。
いやもうタラさんそんなこと言われてもねやっぱ木には登れませんよ。
いやいや木に登らなくて登ってもらわなくてもいいけど人気にはなってほしいかな。
人気かうまいこと言いますね。10月に入ってもう厳しい暑さからね解放されて、秋の訪れっていうところなんですけども、うん、
本当やね。
実はタラさん、私たちがですねタラさんとまたご一緒するという機会が近づいてきたんですよね。
そうそうなんよそうなんよ、ね
10月の26日なんですけれども、
は
い、
そうそう
天満音楽祭というイベントでね、うん
はい、
私とタラさんでですねMC を、お手伝って担当するという、はいはい、イベントがございますと言いながら、はい、実は私は初めてね今回お邪魔するということでぜひタラさんからこの天満音楽祭の概要をちょっとご説明いただきたいんですけれども。
あはい私もちょっと参加して3年目、今年で3年目かな、になるんですけれども、はい、この天満音楽祭通称天音って言われてて、まあ、うん、天と、ね、音楽祭の天音ってね皆さんからね、はい、通称で呼ばれてるみたいなんですけれども、
はい、
このね天満音楽祭は音楽 芸術、行政が一体となった地域密着型の音楽祭なんですね、はい、で、多様な音楽ジャンルを通じて2000年以来毎年開催されて、まあ今年だから25年間愛され続けてるイベント音楽フェスということなんですけれども、
節目ですね。
ねえ、本当節目でね、まあこれずっと続いてるっていうことは、そのコロナ禍もあったじゃないですか、うん、そのコロナ禍ではね100日連続の動画配信も行っててね、そうオンライン音楽祭もやってたようなんですよ。
天
音ライビングだって、うん、すごいよね、でね、この音楽祭はですね、コンセプトテーマは音作り、仲間作り、街づくり、ね、うん、プロアマジャンルを問わず多彩なアーティストが出演して、さっき言ったようにね、地域密着型として育まれてきたということなんですけれども、はい、まあ、場所としてはね、学校とかお寺、教会、飲食店、ライブハウス、ホールとかね、あらゆる場所がその音楽会場となる一日なんだけれども、まあその地域、企業、行政、市民の手で育まれ続けてるんですね。で、まあ、営利を目的としないボランティアで成り立ってるということなんでね、すごく、そうそう、なんか地域の人たちの本当協力でね、もうこう成り立ってるっていう感じなんですけれども、まあ私もね、参加させていただいて、朝集まってね、会場まで行くときに商店街の中を抜けていくときなんかね、お店の人たちがこう準備を始めてるとこでね、すごいこう、私たちはこう旗を持ってね、天満音楽祭の旗を持って移動してたんだけれども、すごい頑張ってねとか手を振ってくださったり、すごいやっぱりま、こうなんていう、地域で一体となって盛り上がってる、こうイベントだなっていうのをひしひしと、まあ去年すごく感じたんだけれども、あ、とってもね、楽しいイベントなので、プルちゃん、はい、本当楽しみにしててください。
楽しみですね。
うん、
ね、これ本当にあの規模がね、すごくてですね、会場、20箇所ぐらいって、言われてました。私があ、
そう、そうやね。ね、そうそう、ね。だからもう、あの地域中で、ぜひね、うん、だから、あの、ホームページとか皆さん見ていただきたいんですよね。
そうですね。
天満音楽祭で、はい、うん、あの、検索していただくと出てきますので、
はい、
そちらの方を見ていただいたらね、いろんな、あの、本当出演者の方も楽しみなんですけれども、
そうですね。
まあ、いろんな情報が載ってますので、ぜひそちらの方を見ていただければなってね、思うんですけど、けれども、プルちゃん、私たちがその MC を担当させていただくのはどこだったか覚えてますか？
あ、ちょっと正式名称をね、改めてお聞きしたいと思うんですが、うん、
あのね、商店街の中にある中庭カフェなんですよ。
中庭カフェだ、
はい、そう、
そうですね、
うん、そう、こじんまりとしたカフェなんだけれども、とっても素敵なお店なんで、
はい、
あのぜひ数ある中の一つなんだけれども、よかったらね、私たちに会いに来てください。
いや、もう嬉しいですよね。
リスナーさん、よろしくお願いします。
本当ですね。聞いたところによれば、うん、あのホームページもね、今年、うん、あの非常に充実しているということですので、
そうそうそう、
ぜひあの検索してね、多くの方に読んでいただきたいなと思いますね、
うんうん、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
なにわ会館、見たことない大阪。
なにわ会館、見たことない大阪では、リスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想など何でも結構です。リスナーさんからの反応はとても励みになりますので、ぜひ
よろしくお願いします。
JBS 日本福祉放送の公式サイトトップページのメニューにある番組へ投稿から専用フォームでお送りください。この番組、なにわ会館、見たことない大阪は、毎週月曜日に内容を更新してお届けしています。これまでの放送は JBS ホームページの過去の放送を聞くからいつでもお聞きいただけます。ぜひアクセスしてみてください。
今回は大阪の北エリアのご紹介、そして天満音楽祭のお話をいたしました。皆さん、はい、ぜひホームページ、ね、天満音楽祭のホームページもご覧になってください。誰もが誰かのサポーター、なにわ会館、見たことない大阪。お相手は浜崎雄三と
タラでした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。